私たちの愛する主が、神様が、イエス様が今私たちにこうおっしゃりたい、これを伝えたい、そういうことを思われています。何を伝えたいのか、何をおっしゃりたいのか、お聞きください。私が好むのは憐れみであって生贄ではない。私があなたに求めるのは憐れみであって生贄ではない。私があなたに今求めるのは、私があなたから何かを受けるのではなくて、あなたが私の憐れみを受けることです。私は今あなたから受けるよりも、私があなたに与えたいんだ、だから受け取ってほしい、私の憐れみを受け取ってほしい。主は今日私たちにこれを願われておられます。これに尽きるんですけれども、今日の新約聖書の箇所で弟子たちがしていたこと、それが一言で言えば主の憐れみを受けるということでありました。弟子たちがしていたこと、それ何だったかというと、それはお腹が空いているときに通りかかった畑の麦の穂を摘んで食べたということです。この弟子たちがした行為、したことに、ここに全て詰まっているとも言ってもいい。これが主からの憐れみを受けている、それが主からの憐れみが詰まっているのがここです。これを受けた行為、お腹が空いてもう歩けない、そういう時にもう動けない、目の前に備えてあるかのように置いてあった麦の方をいただく、この積んでいる弟子たちの姿を見た人たちはこう思ったでありましょう。取って食べてたのを見て、あ、彼らは貧しいものだ、貧しいものか、異邦人、まあ気流の民か、もしかしたらヤモメか、まあ孤児かもしれない、そう思ったでありましょう。なんでか、このような行為は本当に自分で自分を養うことができないものがする行為、自分の所有物を持っていない、土地とか財産とか持っていない、そういうものがする行為だったからです。神様は旧約の律法の中でこのことをイスラエルの民に命じておられたんですね。イスラエルの民に対して律法でこうしなさいと言っていた。収穫の時、刈り取りの際に落ちた穂はそのままにしておきなさい。それだけじゃなくて、それと言われ、拾い集めてはならないまで言われる。そしてさらに隅々まで刈り尽くしてはならないとまで言われた。こう残しておくということをしなきゃいけない。それは何のためかというと、気流者、気流民、貧しい者たちのためにそうしなさい、まあ、つまりヤモメもやミナシゴもそれに該当します。そのためです。この人たちは皆自分の土地持たないということもありました。気流者で、また自分を養ってくれる人がいない、自分を支えてくれる人がいない、ちょっと大きく言えば愛してくれる者がいない、そういう者たちでした。その人たちの食べ物として、しかも神様からの食べ物としてそこに取っておかれた。畑の中で刈り取らないもの、落ちたもの、主なる神様はそのような者たちを養いたい、憐れみを持って養いたい、しかも私の民を通して彼らを養いたい、私の民の畑です、そういうふうに願われていたんです。だから落ち穂や刈り取られていない穂、それを用意しておられたんですね。その分ちゃんと取っておかれた。この落ち穂であったり刈り取られていない穂に主の憐れみが詰まっているんです、ね、 今日の弟子たちはまさにその貧しい者たちと同じようにこの穂を取って食べていたというところなんです。おそらくこれは刈り取られていない穂だったんですね。残されていた穂だったんです。それも落ち穂とも同じです。落ち穂拾いしているのと同じ、穂を取って食べてた。でその行為をパリサイ人に咎められたという今日の話です。パリサイ人、彼らは特に主の律法に厳格であって、主の戒めを守ること、犠牲を捧げること、主従の儀式を守ること、安息日にこういうことしてはならない、そういう規定を守ること、何々しなければいけない、このことは絶対にする、そういうことに熱心に生きていた人たちでした。そういうパリサイ人に咎められた。で弟子たちが何か怒られた、咎められたというよりは、弟子の師、まあ、先生であるイエス様に文句を言ったというのが今日のところです。こういう感じで、あなたの弟子たちはしちゃいけないことをしてるんじゃないですか、そう言ったんです。でこれはしちゃいけないことというのは、あなたの弟子たちは他人の畑から穂を勝手に取って盗みを働いてるんじゃないですかということではありません。これ盗みって言わしたからいけないとか言ってるんじゃないですね。こう言ってるんです。あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしています、そう言ったんです。で彼らの考え、ある考えがあるんですね。それは麦の穂を摘んで殻を取って実を食べるということは収穫にあたる、あるいは脱穀という仕事にあたるんだ、それは安息日にはしてはいけないことだ、安息日には一切の仕事を休まなければならないからだということ、それがその考えがあったからです。あなたの弟子は安息日にしてはならないことをした。これはですね、かなり良いように言えばですね、パリサイ人はこういう考えが元にあったからです。安息日は神様と共に行こうって、まあ、先週私たち聞いたことです。神様の方を向く大事な日なのに、あなたの弟子たち働いてるじゃないか、全然神様の方見てないじゃないですか、まあ、いいふうに言えばそういうふうに指摘しているとも言えるでありましょう。働いてるんじゃないですか、神様見ないで働いている、それ良くないじゃないですか。確かに私たち神戸信愛教会もそのことかなり注意して歩んでまいりました。誠実厳守、誠実死守といって守ってまいりました。なるべく働かないように、死を見るために、いやそれは良い、それ間違いでは全くない。でも今日注意して聞きたいのは、そのことを大事にしていたパリサイ人たちが弟子たちの姿を本当の意味でちゃんと見えていなかったということです。そういうことをちゃんとやってた人だけど、弟子たちの本当の姿見えてなかったんです。それはこの日の弟子たちが神様見ていなかったというふうに言えるでしょうか、言えるかということです。彼らは神様見ていないで働いてるというふうに決めつけてましたけど、彼ら弟子たちが神様を見てなかったと言えるか、あんなに空腹でここに備えてられてあった、神様を備えてくださっていたと感謝しながら受けている弟子たちが見てなかったと言えるか。弟子たちが、まあ、確かに神様のこと、特にイエス様のこと、救い主として私この人が私を救うっていうふうに受け止めて理解してちゃんと見ていたかといえば、もちろんそんな深い理解や見方はしていないです。十字架の出来事の前ですし、しかし彼らはそういうとこちゃんと理解とかっていうのはないけれども、見えてはいないけれども、間違いなく神様に心は向いていました。感謝していたに違いないんです。どういう状況だったか、もう一回弟子たちを深く思い出してみたいと思います。家族を置いてきました、職捨ててきています。そして彼、そういうふうにして彼はイエス様に従ってついていったんですね。土地もないんです、家もない、それだけじゃない、お金もない、財布持つなっていうふうに言われて、カバンも靴も杖もない、下着が1枚だけ、もちろんつまり食料なんて蓄えてないんですね。そんな中で、そんな何も頼る財産も蓄えも何もない、ただただお腹が空いて、その空腹の中で、ああここに食べるものが備えてあった、 神様備えてくださったと思って頬を取って食べた。これ盗みではないんですね。盗みでもないし、弟子たちは、ああ、今この私は本当に貧しいものの一人になっている、土地も何の所有もない、まあ、自分はそういう気流者と同じだというふうに思ったでありましょう。だから立法を破って盗んだとは思ってない。自分がこれを取るにふさわしいと思ってると思う。刈り取られずに残されている穂、また落ちている落ち穂を見てですね、あ、自分のために、神様がこの私のために残して備えてくださった糧なんだ、用意してくださっていたんだ、つまり私のことずっと見ていてくださったんだ、もうこのタイミングで空腹になってもうどうしようもない、動けない、そういう時にこの穂があった、与えられた、あ、神様、これは私が絶対に倒れないようにするためだ、倒れる前にそこに糧を置いていてくださったんだ、あ、これが主の恵み、主の憐れみなんだ、ここにあったんだ、そういうことを本当に味わいながら食べてたんです。誰がこの弟子たちがは神様見てないというふうに言えるでしょうか。主を見ないで仕事しているように見えるでしょうか。必死で食べていたでありました。必死でこう向いていたかもしれない。それに仕事熱心だったなくて空腹だったからです。魂が乾いていたからです。主の愛を貪るようにその時いただいていたんです。空腹だったものが次第に力とともに満たされてですね、満たされて力も得て、乾いた魂に潤いが与えられて、主への感謝と愛でその時満ちていたでしょう。で、彼ら、まさに弟子たちはこの時主の憐れみを受けていた。で、今日主が私たちに望まれていたこと、一番最初に言ったことはまさにこれなんです。何か良い子になってきっちりと守るっていう風になってほしいって言ってんじゃなくて、まずこれを受けなさい。今日のホセア書の最後の言葉のところで、犯罪よりも神を知ることを喜ぶと神様言われてます。私に何か捧げることよりも私を知ってくれる方が私は嬉しいんだ。主は私たちにそう思っておられるんです。私の愛をこんだけ愛してるってことを、私がそれで用意したものを、私が伝えたいことを、それを知ってほしいんだ。私それ受け取ってくれたら喜ぶ。私求めてるのはそこなんだ。いい子になるとかいうことじゃない、そこなんだ。弟子たちのあの姿というのは、あの姿、まあ、生き方はもうまさにこの主の求めに応えた生き方です。ただ受け取ってほしいんだということを必死に受けてた生き方、生き様でそれを示していた。主の愛と憐れみに生きるという生き様です。これ主に喜ばれる生き方であったでありましょう。これキリスト者の生き方です。これこう生きるんだよと弟子たちはもうその時示してるんですね。主を見つめながらそこで糧を得て、憐れみを得ている者がいるということを、これ私たち忘れてはいけないことです。キリスト者の中でもいるし、こういう者がいるということをもう忘れちゃいけないこと。私たちそれ分かんなくなって他者さばいてしまう時もある。憐れみ必死で得てるのと仕事熱心してるのと混同しちゃってさばいちゃう時がある。しかし今日はですね、さばくさばかないというのが主題ではありません。私たちは今日パリサイ人のようにならないようにしましょうという話ではありません。逆に言えばまた礼拝守らずもっともっと働きましょうという話でもありません。そういう話をしたいのではありません。今日主が伝えたいこと、それは主が私の憐れみを受けてほしい、愛を受けてほしい、恵みを受けてほしい、そう言われている、それを向けられているということに尽きるんです。イエス様言われました。また安息日に宮仕えをしている祭司たちは安息日を破っても罪にならないことを律法で読んだことがないのか、言われました。これちょっと長くて理解難しいって思われる方もいらっしゃるかもしれません。これどういうことかといえば、安息日は、まあ、基本的に一切働いてはならない、働いてはいけないと言われているけれども、祭司は働いてもいい、それつまり祭司は働かなきゃいけないんですね。だから祭司が働いてもそれは罪にはならないというふうなことをここで主は言われておられる。でそれは何でかというと、安息日に 神殿で神様への捧げ物が捧げられる、まあ、礼拝がなされる、そこにおいて祭司たちは忙しく仕事をしているんです。で、特にあの時代の礼拝というのは動物の犠牲を捧げることを中心とする礼拝がなされていましたから、犠牲とする植物を引いてってですね、それを作法にのっとって屠殺して血を抜いて解体して叱るべき部分を焼いて捧げるっていうことをしなきゃいけなかった。で、これ言葉で言うと簡単なんですけど、ものすごい重労働です。祭司たちは安息日に、まあ、そういう大変な労働をしている、仕事をしているっていうのがあった。日曜日に牧師が大変忙しい思いして仕事してクタクタになるっていうのと、まあ、ちょっとだけ似て、別にこれは私これ主張したいから言ってるんじゃなくてですね、そういうことと似ている部分もある。でじゃあ宮仕えをしている祭司は、じゃあこれは何のためにこれをしているのかということが、これに尽きるんですね。どこを見てこのことをしているのかということです。やっぱりこれも何のためなのかというと、主を知るためにやってるんですね。主がイスラエルの民を許したいと思っていること、これ犠牲捧げのものを捧げるというですね、許して神様が関係を取り戻したいと思っておられる、愛したい、関係取り戻して愛したい、だからそのためにこの牛とか羊とか鳩を捧げれば私は許そう、そう主が決めてくださっていたっていうのが立法のその規定なんですね。で、主がそう決めてくださっている、まあ、そうしただけで許しになるように神様が備えてくださった先に、だから祭司は儀式を司りながら神様の許しと憐れみを体感しているんですね。こうやりながら、これやるだけで神様許してくださってしてやってる、血を抜いている時も解体している時も焼き尽くしている時も祭司はそれをしながら主を見ているんです、ね、主の憐れみと許しと、祭司は間近で許しを味わっています。ああ、私もあなたに反して生きていた、そういう私も主は憐れまれてこの羊の血だけで私を許してくださった。そして主の憐れみの行為のために、また祭司自身もその時主を知ることをしていたから許される働きだったんですね。もし形だけやってたらそれは多分許される行為じゃなかったと思います。牧師も同じです。私も感じています。この説教を通しても私自身が主に養われているとは、憐れまれているということを感じますし、特に聖餐司る時なんてそうです。私のためにイエス様死んでくださった、十字架にかかって血を流された、その血裂かれた肉、それは私のためだったんだということを感じながら感じるわけです。そして聖餐を司っている、で第三者としてそんなことしているとか、機械のようにね、機械のように心なくただ式文読んでやってるとかじゃないんです。そのようには知識はできない。味わいながら主の憐れみを知る働きの中に置かれている、そこは安息日を破ることにはならない、平安を感じる、主の養いを感じるからです。麦の子食べてたっていうのも同じだと思います。憐れみ感じるためにそういうことをしていたっていう。もう一つイエス様が話してた話がありました。空腹の時に律法を破って神殿のパンを食べた、備えられたパンを食べたダビデのことをイエス様話しておられました。で、このダビデはですね、この時命からがら逃げていたこと、逃げていた時です。サウルにもう裏切られてっていうか、もう殺すだっていうふうに言われてたんですね。それを親友のヨナタンから聞いていて、もう殺すってやっぱり言ってましたって言って、こうでっていうか、あと逃げていた時です。で、信頼していたサウルに嫌われた、命狙われた、そして逃げていた時です。で、食べるものもちろんない、仲間も食べるものがいない、食べるものがない。そして逃げてきた神殿には、神殿に捧げられたパン、いや、神様に捧げられたパン、それはそれ捧げた後に、儀式の後に祭司しか食べることができないパンというふうに、そういう規定があったんですね。で、それをですね、祭司の許可を得て食べたんです、ダビデは。で、これつまりですね、本当は食べられなかったパンをダビデはいただいたという話なんです。この出来事なんで起きたか、なんで許されてこうなったのかというと、それは主がダビデを憐れまれたから起きたことなんです。ダビデがまさにこの時貧しいものとされていたんです。もう一番信頼してたサウルから裏切られた、嫌われて、 しかも殺されそうになっている、親友とも一緒にいれない、そういう時食べるものない、そういうことを見て主は愛するダビデをそのままにはできないと思う。だから主は自分の作った掟を破られたんです。この時祭司しか食べちゃダメって言ってた。主はそれほどまでダビデを見捨てられなかったのです。でこのダビデがパン食べた時に何も思わなかったと思いますか。やっぱり私ここは、主が特別に用意してくださったパンだとそう感じたでありましょう。でこれも落ち穂と同じなんですね。そういうことを知ってほしい、そういうところを分かってほしいとイエス様はこう言われるためにこの話をしたんです。でまたイエス様はこう言われました。あなた方に言っておく、宮よりも大いなるものがここにいると言いました。これちょっと口語訳のためにちょっと分からなくなっているところがあります。口語訳ではつまり宮よりも偉大な、大事な人がここにいますという意味になってと訳してます。でしかし他の訳ではここは大いなる、ものって医者の者というかこのものですね、ものというところがひらがなで偉大なものというふうになっています。でものってはあえてこうしています。これ事柄とか事物、そういうことで意味でものというふうに言ってるんですね。でつまり神殿よりも大事なことがあるんだというふうに言う。犠牲を捧げること、安息日の規定を守ること、それよりも大いなる大事なことがあるんだ、そういうことをここでイエス様は言われたんです。でその後に何て言われたのかというと、私が好むのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か知っていたならあなた方は罪のないものを咎めなかったであろうというふうに言われました。つまり私が求めている大事なこと、それは憐れみに生きるということなんだ、主の憐れみに生きるということなんだ、それそういうふうに言われているということです。神殿で生きることよりも、私たちの言葉で言えばですね、教会できっちり礼拝を守ることという言い換えてもいいけど、戒めになってそれがですね、教会できっちり礼拝を守ること、それが戒めになって言葉だけになって、つまりこれ神殿の外観だけのようになってですね、神殿の形だけのようにするのならばそれは違う。それよりも大事なことがあるんだ、その中身というふうに主は言っておられる。私たちの言葉とか戒めとか規則は神殿になりうる、形だけになりうるんですね。しかしそのことよりも大事なことがあるんだっていうふうに言われる。で主は切実に今日あなたにそれを求められている。大事なこと、それは何度も言います、あなたが私の恵みを受けることだ、それがあなたの仕事だ、私がどれほど愛していたかを知ってほしい、それを受けてほしい、そこに生きてほしい、そこにこそ生きてほしい、あなたはこの私の愛を受け取ることよりも何かきっちりとこなすこと、しっかりとした人間になること、そういうあなたの作った神殿の中で生きてはいないかい、決められたこの形の中で言葉の中でその言葉通りに生きよう、この神殿の中で生きよう、そう思っているのではないかい。この教会の中で群れの中で生きよう、それ間違いじゃない。しかしあなたはこの教会でこの群れの中で何を私から受けているのか、そこを見なさい、教師は言われているんです。私たちに日曜日教会に来て兄弟姉妹の中にいてこの交わりに生きることが大切なんだと言われる、それそうです。礼拝を守ることが大切なんだと言われる、これもそうです。間違いじゃない、みんな分かってる。しかしその群れでも交わりでも礼拝でもその中で主を知らなければ、主の愛が分からなければ、憐れみを受けなければ、主を見に来なければ、憐れみを受けるためにここに来なければ、何しても仕えても主がお喜びになられない。主の憐れみを受けないで言葉だけ形式だけを言う人になったらどうなっていってしまうのか、どうなっていっちゃうのか、言わなくてももうお分かりだと思います。裁くだけになっちゃうんですね。パリサイ人が今日していたことだけしかできなくなっていきます。主の戒め通りに生きていません、この神殿の形通りになっていません、神戸信仰教会のスタイル伝統その形のようになっていませんとしか 言えなくなるというか、そこでしか人と関われなくなってくる。人を裁くことでしか関われなくなっちゃう。こんな寂しい関わり方ありましょうか。そうこう言ってるとですね、今度自分が言ったそのことを守れなくなると、自分がここにいちゃいけないというふうに思ってしまうなる。そんなことしよう求めてないんです。でそのように自分を責め始めたりする。今度それでもまだなお他人を責めなきゃいけないと思っちゃったりする。そういう中で自分を切り刻むようなことをしていくんですね。自分で裁いて裁いて自分をこれは悲しい、そうじゃないんだっていうふうに教育、そんなことするな、もうこれ手首を切る青年たちのようなことですよ。これ自分で裁いて裁いてさ、形だけな、そうじゃないんだって。ここにあって、この神戸信愛教会にあって、主が望まれているのは、何度も言います、主の憐れみを受けることなんだ、それ以外にないんだ。で最後にこの主の憐れみが何なのかを聞いていきたいと思います。何なのか、主の憐れみっていうふうに数え上げた、いっぱいあります、無数にある、無限にある。じゃあ一つだけ挙げるとするならば、今日の弟子たちのことをなぞらえて、また私たちになぞらえて語ってみましょう。私たちは空腹なんです、間違いなく。でこの日というか、この日曜日朝ごはんいっぱい食べたとしても空腹です、霊的に。私が愛されているとかです、私守られている、見捨てられていない、私そういう存在だったんだという事実をですね、この1週間の中で私たち本当にすぐ失ってしまいます。なくしてしまう、落としてしまう、なくしてしまうんですね。でその途端に主が共におられるということも分かんなくなる。なんか一人のような気がして、そしてすぐに、あ、私一人だ、助けてくれる人いないというふうにもう思う。そんな中で打ちひしがれてしまう存在になる。それ言葉変えて言えば、弟子たちに合わせるなら一週間の間でもペッコペッコになっているということです。愛とか憐れみとか共にいてくださるということとか、そういう恵みで溢れていたお腹がすぐにペッコペコになる。この地上に歩いていると仕方ないと言ってもいいかもしれない。霊的に乾くんです、お腹はすく。そうじゃないでしょうか。あのトラブルで、あの出来事で、職場でのあのことで、それに向き合えば向き合うほど魂削られてんじゃないかって、心も体ももう消耗しきってるよ、家族にといても介護していてもって、そういうふうになってんじゃないでしょうか。あの人と共にいるだけで幸せで満足です、満たされていますなんて言えない。この職場にいてこれくらいお給料もらっていれば、私の体も心も魂も全て満たされますなんてことあるでしょうか。ない、それはない。やっぱりこの地上歩いてると空腹になって、お腹空いてくる、そういうふうになってくるんです。そういうところで今日この教会の中で、礼拝の中で、主はあなたのための麦の方を用意してくださっているんです。今日これを食べなさい、主言われる。この御言葉もそうです。私はこれほどあなた愛してるんだ、私のあなた愛してんだ、私の愛する子の血が流されても、肉が裂かれても、私の愛する子死んでも、私それに耐える、なぜならあなたを愛してるからだ。さあ空腹の子たちよ、このパンを食べなさい。あなたがこれを食べられるのは私の息子が死んだからだ。さあ乾く子たちよ、このブドウ酒を飲みなさい。あなたがこれを飲めるのは私の息子が血を流したからだ。もう用意されている。あなたの本当に求めているパンと水はここにある。あなたの魂の渇き癒すものはここにある。私あなたを救いたいんだ。私たちがそれを受けるために、愛されるために、救われるために、御子が死んでくださったんです。でそのこと今日はですね、聖餐で私たち本当に深く味わいます。で御言葉でも今聞いて、まあ、食して味わっています。ここに主が用意してくださった私たちの麦の方があるんです。ただそれを今日受けてほしい、それだけ。あなたがそれを受けたのならば変わるでありましょう。パリサイ人のようにはならない。 共に憐れみ受けようというふうになるはずです。憐れみは、主の憐れみは日々あなたの足元にあります。家庭でも職場でもどこでも主の麦の穂はある。だから私は進めるのは聖書の御言葉という麦の穂を守っていてほしいとも思います。近くあってほしいと牧師は願います。でつまりでもこういうことなんです。ああもう職場でも家庭でも学校でも下しか向けない、心が上に上がらない、そういう時にですね、そのあなたの下に落ち穂があるんです。主の御言葉なんです。それがこれ主が下ってきてくださったこととも関係ある。御言葉は下に下ってきてくださったんです。心上がらない私たちのために。神の言葉であるイエス様がずっと天高くおられたら、その言葉に触れることもできなかったし、聞くこともできなかったんです。主が私を愛しているとか共にいるとか見捨てないとか知る由もなかったんです。天にあったら、上にあったら、しかしそれが下に落ちてきてくださった、落ち穂になってくださったんです。だからあなたが下を向くとき、心上がらないとき、御言葉がそこにある、主イエスがそこにおられる。その落ち穂の憐れみを、まあ、落ち穂という憐れみをあなたの日常の中でも見つけてほしい。主はそれも今日間違いなく望んでおられるでありましょう。最後に主の言葉を聞いて感謝したいと思います。もう一度、私が好むのは憐れみであって生贄ではない。私はあなたに与えたいんだ。私の落ち穂を受け取ってくれないか。あなたを愛したいんだ。お祈りいたします。天の父よ、私たちのパンと水をあなたは備えてくださっています。乾ききっています。ベコベコになっています。そんな時に主は私たち全部分かっていてくださっていますから、本当に必要な糧を備えてくださっています。憐れみがそこにあります。主は今日ただその憐れみを受けてほしいと願われております。神殿を形作るよりも、捧げるよりも、まず私の憐れみを受けなさい、主は言われておられます。ただ今私たちがその憐れみを心から受け止めることができるようにしてください。続く聖餐があります。まさにここでもあなたの愛と憐れみを、そのパンとブドウ液から私たちが受けることができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。